お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハガイ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハガイ書1章15節と2章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ハガイ書1章の学びをしていますが、第2のメッセージにハガイは次のような日付を記しています。ハガイ書1章の15節、それは第6の月の24日のことであった。これは紀元前520年9月24日のことです。ここまで見てきたように、最初のメッセージは紀元前520年9月1日に与えられました。その時神様は彼らに宮を建てるようにチャレンジされたのです。彼らはそのチャレンジに応答し、共に集まりプロジェクトを編成し、木を切り製材し、宮の建設を始めました。さて、24日後ハガイは彼らに神様からの第二のメッセージを語ります。それは神様が彼らと共にいてくださることの確認です。ハガイの文体からもわかるように、ハガイはとてもきちんとした性格だったようです。そしてまた同時に彼は事務的な仕事にも長けており、かつとても現実的な人物でした。ハガイは民が宮を建て直すのを手伝い、共に働きながら、絶えず彼らを叱咤激励しました。神様は民の反応を喜ばれ、彼らの従順は神様に栄光を期すことになるのです。さて、ハガイ書2章の学びに入りますが、2章の中では、民の落胆と主の励ましを見ていきます。明らかに第二の宮がソロモンの宮に劣っていることが落胆の原因になりましたが、神様はそれに対して新たなメッセージをくださいます。ハガイ書2章の1節。ダリオス王の第二年の第7の月の21日に預言者ハガイを通して、次のような主の言葉があった。このことは第七の月に起こったということに注目してください。彼らが神様の励ましのメッセージをこの前に聞いたのは第六の月でした。ですからここまで彼らは1ヶ月間働いたのです。彼らはおよそ24日間を準備することに使いました。そして今、宮が建ち始めています。宮の建設が進むにつれて、民の中に大きな熱意が湧き起こってきました。そして彼らは神様からの、私はあなた方と共にいるという励ましの御言葉を思い出しています。さて、第二の落胆がこれからやってきます。ハガイ書2章の2節。シアルティエルの子、ユダの総督ゼルバベルと、エフォツァダクの子、大祭司ヨシュアと、民の残りの者とに次のように言え。このメッセージは、前の章で神様が励まされたのと同じグループの人々です。 神様は同じリーダーたちと同じ民を励まします。ハガイ書2章の3節。あなた方のうち、以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今、これをどう見ているのか。あなた方の目には、まるでないに等しいのではないか。バビロン捕囚から帰ってきた人々の多くは、ソロモンの宮の美しさを思い出すことができました。ソロモンの宮の豊かさと栄光に比べれば、今彼らが建てているこの小さな宮は、ひなびた納屋のように見えました。ソロモンの宮は宮としては大きいものではありませんでしたが、彼らはその中に入れられた輝く様々な宝石、金銀の器を思い出すことができたのです。ソロモンの宮に使われた材料の価値は約2000万ドルかかったのではないかと言われています。円に直しますと約20億になりますが、他の調査によりますと、現在同じような宮を建てようとすれば、1500億ドル、約15兆円かかるだろうと言われています。ソロモンの宮は、まるで美しい宝石箱のような宮でした。さて、この第三の神様からのメッセージの日付にもう一度注目してください。ここには第二の第七の月の21日と書かれています。もし、レビ記23章でこの日付をチェックしてみるなら、この日は、カリオの祭りの七日目、ユダヤ人の最後の収穫の祭りであることがわかります。その宮をカリオの祭りで使うために、宮を完成させようと建てていた者たちが、本当に強いて、建設の速度を上げたのではないかと思います。しかし、かつてのソロモンの宮の栄華を覚えている年寄りたちが、新しい宮の中に入ってきたとき、彼らは、ソロモンの宮の栄華とあまりにも違うありさまを見て、とてもがっかりしました。ご存知のように、一軒の家でも、大きなオフィス用のビルであっても、どんな建造物も完成する前はあまり印象的ではありません。本当にその建物を評価するには、建設が終わるまで待たなければなりません。でも、ハガイの時代のこの小さな宮は、完成した時でさえも、ソロモンの宮とは比べ物になりませんでした。ですから、新しい宮に対する民の反応はまちまちでした。エズラ記3章の8節から13節は、この時に何が起こっていたかの背景をもっと詳しく私たちに教えてくれます。エズラ記3章の8節から11節。彼らがエルサレムにある神の宮のところに着いた翌年の第二の月に、シェアルティエルの子、ゼルバベルと、エフォサダクの子、ヨシュアと、その他の兄弟たちの祭司と、レビ人たち、および捕囚からエルサレムに帰ってきたすべての人々は、主の宮の工事を指揮するために、二十歳以上のレビ人を立てて工事を始めた。こうしてユダヤ人ヨシュアと、その子、その兄弟たち、カデミエルと、その子たちは、一致して立ち、神の宮の工事をする者を指揮した。レビ人ヘナダデの一族と、その子、その兄弟たちもそうした。建築士たちが主の神殿の礎を据えたとき、イスラエルの王、ダビデの規定によって、主を賛美するために、祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。 そして彼らは主を賛美し、感謝しながら、互いに主は慈しみ深い。その恵みは常しえまでもイスラエルに、と歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆、主を賛美して大声で喜び叫んだ。それはただ土台と垂直に建てられた材木がほんの少しだけでしたが、彼らはそのことを祝わずにはいられませんでした。エズラの記録はさらに続けます。エズラ記三章の12節から13節。しかし祭司、レビ人、一族の頭たちのうち、最初の宮を見たことのある多くの老人たちは、彼らの目の前でこの宮のもといが据えられたとき、大声を上げて泣いた。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため誰も喜びの叫び声と民の泣き声と区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。ご覧のように、喜びの叫びのただ中に、もう一種類の声が聞こえました。それは二つの宮を比べていた人々の嘆き悲しみと泣きわめく声でした。彼らは、見てごらん。あなた方がここに建てているこの小さな宮は、ソロモンの宮に比べたら、ないに等しいのだ、と言って嘆きました。このような内側からの批判は、新しい宮の建設に対して、とても否定的な印象を民に植え付けました。このような批判は、宮を再建しようという民の熱意をそぎました。ハガイの刺激によってせっかく湧き起こってきた民の熱心さに水をかけたようなものでした。もしこれを聞いているあなたが何かのプロジェクトを意気消沈させたいと思うなら、あなたもただ否定的な言葉を繰り返せばいいのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が少年だった頃、一部の大人たちが古き良き時代について話していたのを覚えています。ところがこの年になって、私は自分が少年だった頃の古き良き時代は思い出すことができません。なぜなら私が子供の頃は、アメリカは大変な時代であったからです。私が最初に奉仕をしたジョージア州の小さな教会のことを思い出します。その教会は赤い粘土質の丘の上に立っている小さな白い建物でした。まだ学生でありながら牧師として仕えた最初の1年の間、私は連続で目次録から伝道的なメッセージをしました。私のミニストリーの中では、再びそのメッセージをできないままでいますが、その時にはそのメッセージをし、神様は祝福してくださいました。そして多くの若者たちが救われました。最後のメッセージをした日曜日の夜、私たちのうちの幾人かが、教会の階段に座っていました。それはジョージア州の暖かい夕方でした。私たちのほとんどは若者でした。そして集会がなんと素晴らしいものであったかについて私たちは話をしていました。ところがそこにとても長いひげを生やした一人の老人がいて、その時彼は次のように言ったのです。お若い人たち、君たちはいくらか良い集会をしたよね。でもわしは思い出すよ。わしが若かった頃、 わしらはここで本当の集会をしたもんさ。彼が私たちにその集会の話をするにつれて、私たちの集会は彼が持った集会に比べればほんの小さなものであるように思えてきました。でも後からわかったのですが、彼は少し大げさに話をしていたのです。それでも彼が言ったことは、その時私たちをがっかりさせました。私たちも口から否定的な言葉を出さないように十分気をつける必要があると思います。そしてハガイの時代、自分たちが建てている宮についてあれほど熱心であった人たちが、ごく一部の否定的な言葉によって落胆してしまいました。教会の中で私たちはこのような問題をどのように取り扱ったらよいのでしょうか。教会では一般に私たちは委員会を設置します。誰かが言ったように、委員会とは一人では何もすることができない人たちの集まりで、彼らは集まって何もできないということを決定するものなのです。あるいは別の人が言ったように、委員会とは不必要なことをするためにどうでもよい人物によって任命された無能な人々の集まりなのです。長年牧師をしてきたので、私はこの問題を取り扱うために自分たちが委員会のアプローチを使うだろうということを確信します。でもこのことを解決するための神様の方法はそうではありません。神様はまっすぐに問題に直面され、とても単純な解決を提案されます。ハガイ書2章の4節。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の御告げ。エフォサダクの子、大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の御告げ、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ。ここで神様のチャレンジは二重の意味があります。最初に神様は強くあれと三回言われます。神様は強くあれと民間の指導者に言われます。また神様は強くあれと宗教的な指導者に言われます。それからさらに、神様が民に語られたとき、神様は何か彼らに新しいことを言われたでしょうか。いいえ、同じこと、つまり、強くあれとだけ言われました。このことはとても重要だと思います。さて、様々な悪と誘惑に満ちたこの世に生きる私たちにとっての励ましとは何でしょうか。多くの場所で私たちが知っている神様への奉仕は、とても小さく、大したものではないように思えます。しかし、そんな私たちに対して神様は、次のように言われるのです。エペソ人への手紙6章の10節。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。私たちは自分たちには何もできないけれど、神様にはとても多くのことがおできになることを認める必要があります。私たちは罪人で弱く迷いやすいものです。しかし信仰によって主にあって強くあることができるのです。命の御言葉である聖書の中には神様からの励ましの言葉が満ちています。 例えばヨシュア記一章の9節には次のように書かれています。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。また第二テモテ二章の一節には次のように書かれています。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。またイザヤ書41章の10節には次のように書かれています。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。また同時にヘブル人への手紙11章の34節には信仰のゆえに迫害された古の生徒たちについて次のように書かれています。ヘブル人への手紙11章の34節、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ。神様はこの世の弱い者を選ばれると言われました。神様は大きく飾り立てられた建物を選ばれることはありません。神様はてっぺんに尖塔のある美しい霊長を選ばれることもありません。マギー博士はロンドンの教会を訪問した時のことを次のように述べています。英国のロンドンで大きな教会の一つを訪れました。一時期はその教会は数千人の人々で定期的に週3回も満員になっていました。私がその教会を訪れた日曜日の夜には200人以下の人々しか出席していませんでした。あの印象的な名前のついた大きく堂々とした建物はもはやあまり畏敬の念を起こさせるものではなくなってしまいました。アメリカでも同じことが言えます。私は我が国の大きな教会のいくつかを訪れましたが、いやはや教会の座席の数といったらすごいものですが、誰もそこに座ってはいないのです。でも一部の小さな教会を訪れた時には、それらの教会はドアまで人でいっぱいで、2回3回と朝の礼拝を行っていました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様からの確認と、神の落胆というテーマで、互い書1章15節、そして2章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。